西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、連日連夜本当に暑い日が続きますが、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。8月の西宮徹底解剖はノーベル賞と西宮、西宮から世界を知ると題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
けど暑いです ね、
ね、その中のリオのオリンピック、ね、メダルラッシュ、すごい熱戦がね繰り広げられて、まさにもう寝不足で見てましたっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、
まあ、今プロ野球もちろんやってますけど、甲子園がね、はい、やってます。もうなんか見るもの多いので大変ですよね。
大忙し で、でそんな中、まあ、本当に今日は台風がまた、ね、うん、関東や北の方はもう大変なようでございますし、まあ、いろんなニュースが届けられている中、うん、マスコミでも大きく取り上げられました、うん、まあ、西宮のニュースといえばちょっと悲しいニュースなんですが、うん、吉田文雀さんが亡くなられたということで、毎日新聞には川内篤郎先生も、コメントを寄せられてるんですが、
まあ、文楽の人形使いでね、うん、人間国宝なんですけどね、はい、博士方の酒蔵でね、酒蔵文楽っていうのを昔文雀さんがやっていただいてたんで、まあ、地元にも非常に貢献していただいたんですけども、まあ、ちょっと非常に残念なことですけれども、
はいはい、ね、ということで、まあ、88歳ということなんですが、うん、まだまだこれからご活躍いただきたかったっていう意味ではね、うん、とても残念ですけれども、
うん、まあ、この方が川東町っていうところお住まいだったんですけどね、はい、宿賀のそばですけど、まあ、今日はそのあたりで育った作家の話ちょっとしたいなと思ってるんですけどね、はい、
噂の村上さんのお話でしょ、
はい、そうです、まあ、早く言えばそうなんですけどね
というわけで、まあ、今週はですね、はい、うん、今年こそ村上春樹氏の受賞はなるかということでお届けしていくんですが、うん、今日は生放送でございます、うん、川内先生のね質問とか、それからまだまだ間に合いますクイズの答え3つ揃えてお出しいただくと3000円分の図書カードが当たるかもしれません。というわけでぜひぜひ、リクエストというか、まあ、メッセージをですねお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514 0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。というわけでもういろいろといただいておりますので、ちょっとご紹介していきましょうね、うん、まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、西宮市の方です。いただいています。川内篤郎先生、増井孝子さん、こんばんは。3回にわたりお話を聞いて、ノーベル賞を受賞するって大変なんやなと思いました、うん、特に日本語からの翻訳という作業が必要なだけに、うん、海外で評価を受けるって大変なんですよね、このノーベル文学賞ね。
そうなんですよね、はい、本当にこれ
マスコミなどでは、うん、軽い扱いのイグノーベル賞がいかに身近な存在かを知り、こちらの発表も楽しみになりました、
うん、イグノーベル賞もちろんちょっとその軽妙な要素もあるんだけど、実際かなりすごい人が取ってんですよね、必ずしもノーベル賞に劣らない、匹敵するようなものも中にはあるんで。
そうですよね、で我々の身近で大いに活用しているものもいっぱいこれに含まれているというわけで、ま
あ、特にカラオケなんか ね本当にそうですからね。
井上大輔さんってすごい方ですよね、うん、本当そういう意味ではね、うん、さあそれからラジオネームいて座のお姉さんさんいただいております、うん、西宮の方です。こちらも毎週楽しみに聞いています。8月も半ばを過ぎ、今年も後半期に入りました。 村上春樹氏のノーベル文学賞を受賞するか、今年も人騒ぎされますよね。小川陽子さんの作品を読んだことがありませんので、手がかりとしてエッセイから読んでみようかと思いますということなんですが、
まあ、小説からでも読みやすいですよ。
は、
ええ、私はミーナの行進というの小説をおすすめしますけどね、
はい、
ええ、これ読売新聞に連載されたものなんだけど、芦屋がまあ主な舞台なんだけど、阪神西の目の商店街とか出てきますから、
はい、
割と読んでて楽しいですよ。
ね、まあ、もちろん本屋大賞とかの読売文学賞を取りになった博士の愛した数式っていうのは一番まあ、ね、有名な作品ですけど、
これはもうタイガースファンならではの作品なんですけどね
そうなんですよ、
ね、これ映画にもなりましたしね、
はい、まあ、こういったところからぜひぜひ、ね、まあ、もちろんエッセイも含めていろんな作品をお読みいただければと思いますね、さあそして、ラジオネームビールドランカーさんからもいただいております。最近では福寿が晩餐会の席に出され、灘の酒は有名になりましたね。村上さんは日本酒にはあまりいい思い出がないようですが、ノーベル賞を受賞した暁には灘の酒でも西宮の酒で祝ってもらいたいものです、といただいておりますが、
まあ、確かにそうですね、はい、これは、まあ、スウェーデンの業者の方が日本の酒を全部テイスティングして福寿が一番いいと決めたみたいですよ。だから福寿が売り込んだわけじゃなくてね、
お口にあったということですか。
そういうことですね。
お、
まあ、震災で灘の酒も大変だったんだけど、
はい、
まあ、最近明るいニュース増えてきましたよね、そういう意味では。
ねえ、ぜひ、取られた暁には、うん、日本酒で乾杯と、ね、西宮の条例にもありますから、ぜひぜひ乾杯は日本酒でなさっていただきたいなと思うんですが、もともとやっぱり日本酒というよりは洋酒のイメージなんですかね、村上春樹さんといえば、
まあ、バーを経営してましたからねそれから初期の小説にはビールがよく飲むシーンが出てきますよね。今さっきの方ね、ビールドランカ
ービールドランカー
こっちに言ってますけど出世作の風の歌を聴けとか、
はい、
やたらビール飲むシーンがありますよね。
なるほど、
有名なシーンがね。
さあその、いよいよ文学賞、ノーベル文学賞の発表っていうと、これが
10月の、はい、第2週の木曜日だったんじゃないですか。だ今年は10月13日になるのかな、
は
午後8時ぐらいですよ。
なんだか
受賞した時の私の新聞コメントとかもうできてるんです、
はい、あららら
もう新聞社作ってはって、
はい、
もうゲラーズリーマンできてるんですよ、構成ので。
そうなんですか、
毎年できてるんですけどね。
もうじゃあもう今か今かとみんな待ってるっていうところですよね。
そうですけどね、こういうのはみんな飽きてきた頃に受かるって言いますからね、だって
なんか毎年毎年残念会もとっても大きく取り上げられて、まあ、写真なんかもね、載ってますけど、
残念会もだけど飽きてきてる人もいるぐらいもう長いことやってますからね
じゃあそろそろ今年あたりは本当に朗報が聞けるかなと、
まあ、とにかくいずれ取ることは間違いないでしょう、それは、
なるほどね、まあ、でも今年かって思ってる、なんかそういうドキドキ感の方が楽しいんだよみたいな、
ね、
話も聞きますから、まあ、またいろんな形でいろんなグループでお集まりになってね、発表待つ会もまた行われるんじゃないかと思いますが、
まあ、同窓生の人もたくさんいらっしゃるし、もちろん読者もたくさんいるしね、あちこちで、はい、西の宮でも何箇所かでやってるみたいですけどね。
そうなんですか。
これ、まあ、前も言ったかもしれませんけど、まあ、やっぱりその村上さんみたいなおしゃれな文章を書いてると、ちょっと取りにくいですよね。
あ、
やっぱりいや中身は決して軽くないんだけども、この表面的には非常におしゃれな文章でしょ、
はい、
そうするとちょっとこうファッショナブルに見えるから、取りにくいというか、やはりその時の社会的問題とか、ね、歴史的政治的な背景を舞台にしたシリアスなものの方が、まあ、取りやすいところありますよね、
はあ、
だからまあ誰かが言ってますけど、例えば村上さんが、まあ、原爆のこととか、そういうふうなことを書いてれば、まあ、世界の人にはアピールはこう早いって言うんだけども、しかし作家ってそういうもんじゃないですからね。
そうですよね。
そういうことあざとくなって書くもんじゃないから、そんなこと言われたら言うほどもろには書かないでしょうけどね。だからそこは読む方が深く読み取ってあげなきゃいけないと思うんですけどもね。
そうですよね、別にノーベル賞を狙ってらっしゃるわけではなくて、結果としてそのノーベル賞に選ばれるかっていうことがついてくる
か、本人もだからノミネート本当にされてるんですかってよく聞いてますよね。自分には別に情報ないわけだから。
あれそうなんですよ ね、
ね、 そうなんですね。
ノミネートはずっと後になってから
なんですね。
だから
日本でも 最近西脇淳三郎って詩人の人がノミネートされてたっていうのを最近分かってきてね、はい、とみんな思ってるんだけどね、はい、そういうこと分からないもんですよね。
そうなんです
か。種だけノミネートされたことは確かみたいですけどね、そういう意味では
ノミネートの段階ではご本人には通知はないと、
うん、ないんですよね。
はあ、なかなかちょっとベールに包まれたところもあり、うん、まあ、そういうところがねこのノーベル賞の、まあ、すごいところでもあるのかなと思うんですけれども、うん、まあ、そのノーベル賞が西宮とこんなにも、うん、あのね、いろんな関わりがあったんだっていうことを3週にわたって川内先生にいろいろお話を伺ったんですが、
まあ、あの村上さんはそのね、浜脇小学校、はい、それから高齢小学校、うん、あの最初は高齢小学校ってそれなかったんですよね、ええ、浜脇小学校の校区だったんだけどそこが人口が増えてこう一つ分かれたわけですよね、はい、その高齢小学校の第一期生なんですよね。うん、大谷美術館の横にありますけどね、
はい、
だから高齢小学校の卒業生なんてたくさん地元にいるでしょうからね、みんなよく覚えてると思いますけどもね、そういう意味ではね。それからこの前本読んでたら村上さん映画が好きで早稲田の映画界映像学科から出てるんだけど子供の時に家の近所で映画のロケを見た思い出を喋ってるんですよね、うん、それが谷崎潤一郎の猫と少女と二人の女っていうね猫が出てくるあれのロケを見たのは懐かしい思い出みたいですね。
ほう、
あれこれのお前浜でロケしたのでね、
砲台のあるそうそうそうとこですか。
また海水浴場だった時代ね。
はー、
だから彼はすぐそばに座ってるから、
はい、
だから夏休みが始まると海の家が並ぶああいうのすごく懐かしいって書いてましたよね、う
ん、
だからそう見て谷崎潤一郎もノーベル賞候補だったから、はい、まあ、いろんなところで話がつながってるんですけどね。
そうですね、
面白いですよね。それでね絵はね子供の時絵画を習いに行っててこれは須田国太画家風に習ってたんですって、
はい、
これ西宮住んだ画家ですけども。
そうですよね。
ピアノはね、はい、宝塚の小林姉妹に習いに行ってたなかなか贅沢な子供時代ですよね
しかもすごい方に習ってらしたんですね、
う
ん
う
ん、
で両親が国語の先生だから、はい、家の中に、ね、書物いっぱいあるでしょうし、
でしょうね、
だからやっぱりなかなかの環境で育ってるんですよ、それはまあね、
うん、
でしかも映画が好きで、はい、あと甲子園によく野球見に行ってたみたいですけどね、
へ、
うん、これよく出てきますけどね。
うん、
まあ、そういう意味では本当に阪神間ボーイというかねそういう感じなんですけども。
そうですよね、うん、だからその本当に多感な時期をこの阪神館で過ごされたっていうことがやっぱりねすごくその後の人生にいろんな意味でね、
う
ん、
ね、
影響を与えてるんでしょうから、
うん、
ねえ、
あとまあラジオ関西の電話リクエストとかね、
はい、
よく聞いてたみたいですよね。
みたいですね、
あれはポピュラー音楽専門ですからね、は
い、
やっぱり村上春樹の文学にあんま演歌の匂いはしませんよね、それは。
うん、そうですよね、うん、ジャズバーもね経営してらして、うん、本当にそういった洋楽にはとても詳しい、
うん、ジャズバーあれ、ね、ピーター・キャットという名前のね猫好きでしょあの人。
そうなんですか、
ちょっとね西宮の話で申し訳ないんですが、
はい、
9月に芦屋市民センターで、ペットの写真展をやるんですけどね。
ほう、
ここね谷崎潤一郎昔飼ってた猫の写真とか、
はい、
今小川陽子さんが飼ってる愛犬、うん、犬の写真だから私の友人のアリスがアリスの飼ってる愛猫、はい、とか全部写真展示しますので
、はい、
ぜひ見に来ていただきたいんですが、
ほら
小川さんよくその犬を連れて散歩されてるみたいですけど、
うん、そうなんです、今は芦屋にお住まい、
西宮です、
西宮にお住まいですか。
ちょっと町名まで言いませんが あんまり言うとね、
はいはいはい、
じろじろ見られてもらえるんですけど
そうですね、
よく犬連れ散歩してらっしゃるようですから。
そうなんですか、へえ、うん、じゃあその写真展もぜひ、ね、皆さんお出かけいただきたいと思いますが、はい、いやいやでも本当に、まあ、ノーベル賞と西宮、うん、いろんな関わりがあるんだということが分かりました、
うん、まあ他にも僕ら知らない他の人材いるかもしれませんけどね、まあ、それはこれからのお楽しみということですけれどもね。
まあ、一番今近いところにいらっしゃるのが村上春樹さんということなんですが、
でも今ちょっと名前出した小川陽子さんも、
はい、
まあ、いずれノミネートされるんじゃないかと言われてますというのは翻訳よくされてるからやっぱりね。
そうなんですか、
やっぱり外国に呼んでもらわないととても無理ですから、日本語の壁ってありますからね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味では昔の作家だってもっと翻訳されてればね取ってた人いたと思いますけどね。
それにやっぱり英語とか、まあ、ドイツ語とかフランス語とかに なりやすいっていうと変ですけど、うん、こう、 うまく訳せる人とそのニュアンスがなかなか伝わりにくい独特のこうね、
これがね意外なことに一番本英語に翻訳し向いてるのが谷崎なんです。
そうなんですか、うん、
谷崎は英語堪能だったので、
はい、
主語述語がちゃんとしてる文章なんです。 これ意外にね。
なるほど。
日本人的な文章はないんですよ、意外と。
うん、
構造のきっちりした。
日本語って本当に主語がね抜けてることが多いので、
はい、川端康成なんか典型ですよね、
はい、
国境の長いトンネル抜けると雪国だったと、うん、誰が抜けたんやって、ね、どこにも書いていないんだから
多分翻訳なさる方はうんって思われるんでしょうかね、うん、
まあ、余韻があるんですよ。種だけは割と余韻がなくて、うん、こってり全部書いてる人なんです、
う
ん、翻訳しやすいんですよね。
なるほどね、
うん、あの私はまあ大岡昌平なんて作家はね、はい、翻訳さえされてたら取ってたと思います。あのレイデ戦記とかね、
うん、
戦争文学としてはもう最高級の傑作ですよね。彼もあの昭和10年代宿賀にいたんですよ。ちょっとあの阪神館にいたんです。
あ、そうなんですか、うん、ですね、
この人なんかを撮ってればのびとかね、
はい、
いろんな有名な作品ありますけど撮ったんじゃないかと思うんですけどもね。
へ、
今まあ日本の作家もそういうこと目覚めてきてみんな早く翻訳させるようになってきましたよね。村上さんだけじゃなくてみんなが自分の作品早く翻訳するようになってきたから、ミステリーなんて翻訳しにくいと思うんですけどそれでも随分翻訳されるようになってま す,
す。
ミステリーで割と語呂遊びとか言葉の錯覚とかいうの使ってるの多いから、翻訳できないの多いんだけどね。
ああ、うん、そうですね。
それでも増えてきてますね、すごく。
へ、うん、じゃあそれをこううまくこう、うん、何かに置き換えてとかいろんな形でじゃあ、う
ん、西の目のお住まいの岸優介さんでね、
はい、
これホラーミステリーの大家なんですけど、これなんかも翻訳していったらこれから取ると思いますけどね、
うん、
世界的ないろんな賞をね、
はい、
ミステリーが単にミステリーでなくなってきてるんですよ。割と文学性豊かなシリアスのもいっぱい増えてきてるんですよね、
うん、
宮部みゆきとかそういう人からずっとなってきて、うん、単なる謎解きでなくなってきてるんで、
うん、じゃあまあ本当に、うん、ね、ノーベル賞の文学賞も、
うんうん、
もうそのうちなんか何人かがっていうふうに、ん、そういう時代が来るかもしれないので、まあ、そのトップはぜひ村上春樹さんに飾っていただきたいなってい
う
気はしますよね。
文学賞としては日本で3人目になるわけだけどね、取られたら川端康成、大江健三郎、
はい、
でまあ、村上春樹じゃないかとみんな言ってるわけですけども。
なるほど、ぜひぜひ、うん、ね、期待して今年10月の13日ですか。
そうです、
はい、その発表を待ちたいと思いますが、うん、さあというところで、それではここでクイズです、3問クイズをお出ししました、うん、そして、その3つの答えをすべて書いていただいて皆さんからご応募いただいているわけでございまして、さあ、それではちょっと振り返っておきたいと思います。まず1回目、クイズはこんな問題でした。湯川秀樹博士の妻須美さんの自伝のタイトルはというのが問題でございました。はい、これは正解を先生、
はい、苦楽の園、
はい、でございましたね。
ちょっと苦楽園を連想させるタイトルなんですね。
そうでしたね、はい、その当時苦楽園にお住まいだったのでということですよね、はい、さあそして2回目の問題はこんな問題でした。日本人で最初にノーベル文学賞にノミネートされた小説家は、うん、さっきもお話に出てきました、うん、ね、
谷崎潤一郎なんですね、
ですね、はいはい、さあそして3回目の問題はイグノーベル賞を受賞した井上大輔さんは何を発明したでしょうか、うん、というのが問題でした、
これはもうあまりにも有名な、
はい、
カラオケ、
カラオケ、
これはカラオーケストラのことなんですね。その略みたいですよ。
そうなんですか。
空のオーケストラというか、
ほ
う、そこから聞いたと聞きましたけどね。
そうなんですか、でももうこれはあのカラオケということでね、
もう世界
語、もう世界語になりましたから、ね、もうすごいものを発明なさった井上大輔さんが、西宮の住人ということで、なんかちょっと誇らしい感じもいたしますが、さあということで、正解は苦楽の園、谷崎潤一郎、カラオケ、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあ今日はどなたに3000円の図書カードが行くんでしょうか。当選者の発表です。さあそれでは川内篤郎先生に発表していただきたいと思います。
はい、発表します。
はい、
村上春樹さんが日本酒にあまりいい思い出がないと言われてました、はい、ビールドランカーさん、
はい、おめでとうございます。はい、3000円の図書カードをプレゼントさせていただきます。ま
あ、あれは村上さんがやっぱりこう日本酒の、ね、安酒を飲んだって思い出があって、うん、その印象は悪かったんでしょう
か、ね、若い頃に ね,
若いはね、今のお酒はいろんなおしゃれな酒もありますし ね,
ね、
まあ、 またそういう安酒ばっかりじゃないと思うんだけど僕ら子供の時っていうのは大体あの、はい、父親がね日本酒飲んでなんか臭い息吹っかけてくるっていうか、はあはあ、あの酔っ払いのあの印象強いでしょ。だからそういう印象はまだある年代から上の人にはあるんですよね。
あ、そうなんですかね、うん、
だから日本酒もだいぶ変わってきて、最近いろんなワイングラスでも吟醸酒とか
ですね、
いろんなもんありますよね。だから、
はい、もうクラッシュアイスに注いでっていうね、うん、夏の日本酒の楽しみ方とか、まあ、いろんな形、
日本酒の発泡酒とかも出てきてるし、
は
あ、まあいい酒になるとワインと日本酒もほとんど同じような味しますよね。
うん、
それから日本酒は割と西洋料理にも合うんですよね、これ意外と、はい、ね、私最近ね、あの話しました白ワインとね、はい、マロングラッセをね、マロングラッセ食べながら白ワイン飲むと癖がついてしまって、
マロングラッセってあの栗の甘いお菓子ですよ。
そうそう、これでね白ワイン一本あげちゃう癖がついちゃって、
らら
これが合うんです、これ本当本当に
ちょっと不思議な組み合わせかなと思いますが、まあ、あ、そうなんですか。
いろいろやってみてるんですけど、
まあ、あの本当にお酒のねお好きな方は羊羹でもね、うん、当てにっていう、
日本酒と羊羹
の、日本酒ってね聞きましたから、
あの、ね、はい、鶴瓶さんの師匠の笑福亭松鶴、
はい、
あれは日本酒と羊羹だと言ってましたね。あ、饅頭って言ってたな、饅頭、それいるんですよね。
でも甘いものとお酒っていうのは、うんうん、なんか相性がいいんですかね。
うん、そうしたら酒も甘いと思って飲んでるんじゃないですかね。
はあ、
気がしますけどね。
なるほどね。
僕ら白ワイン甘いと思って飲んでるから。
え、そうなんですか。
そう
なんですよ。へえ。いやいや、白ワインとマロングラッセっていうのは初めて聞きました、うん、この組み合わせ。いやいや、でもなんかね、また新たないろんな組み合わせを発見しつつ飲んでいただきたいと思いますが、でもまあ、あの本当にそのノーベル賞というね、切り口で今回は、うん、まあ、ちょっと西宮とのその関連を、西宮から世界を知るということなんです
が、これだけ話がね、いっぱい広まるんだから、いくらでも話題があるってことはね。
そうですよね、
本当に西宮は贅沢な街なんですけどね。
本当にあの西宮にはいろんな方がお住まいで、うんうん、ね、またあの短期間の方もいらっしゃるけど、うん、ずっとお住まいだった方とか、うん、本当に多士済々というか、
ね、
本当
高価ですよね、
ね、すごい方々がいらっしゃるんですよね。
まあ、我々の知らない人材まだまだいるんでしょうけどもね、拍手していきたいと思いますけどもね。
そうですよね、うん、まあ、でもあの本当にあの、川内哲郎先生は西宮文学案内であるとか、うん、もういろんなあのイベントもいろいろと企画してらっしゃいまして、うん、まあ、あの本当にいろんな方にそれこそスポットライトを当てて、うん、ね、いろいろ、
まあ、今ちょっとスポットライト当てたいのは菅敦子さんって言ってね、
はい、
これはあのもう亡くなられた方ですけどね、60過ぎて出してから本がどんどん賞を取って、まあ、この前でどこまで行くかなっていう時に亡くなられて残念なんですけども、最後亡くなる前にね、祝賀のことをもっと書きたいって亡くなったんで。
そうなんですよね、うん、もっと書いてていただけたら、
もう
ね、
年取ってからデビューした時にもう大化の風格があったと言われてる人なんですけどもね、まあ、それを検証する作業を今進めてるところです。
そうなんですか、あの芦屋の緑ヶ丘で生まれられて、うん、で西宮の宿河にお住まい で、うん、でまあ、東京にももちろんいらしたということなんですけど、
行ったり来たりでしたけども、
ねえ、はい、菅敦子さん、うん、またあの10月には、ね、いろいろとイベントもやりになるそうで、うん、はい、まあ、あの本当にそうやって、うん、あのなかなか、え、そういう方がいらしたんだっていう方にどんどんこうスポットライトを当てていただくと、うん、なんか本当に
私が、まあ、あの文芸誌を昔編集してたもんだから、まあ、その作家の住所は分かりますよね、
うん、
それでいろいろ発見してた面もあるんですけどね、多分西宮市ともこんな人が西宮市に出てて知らない事例が他にもあると思います。
うん、
まあ、あんまりね今個人情報公開できないんだけれどもね、
うん、
まあ、そういうのを可能な範囲発掘していきたいと思ってるんですけどもね、
まあ、あの本当にあのいろんな方の、そのなんか西宮時代みたいなのがね、こうやってどんどん明らかになってくると、その西宮という街のなんかそのいろんな姿もそこからまた浮き彫りになってくるでしょうし、あの日本中にまた世界中にその西宮っていう街がね、こう本当知られるようになるというのは嬉しいなと思いますよね。
で、都って雑誌がありますけど、
はい、
まあ、西の都というぐらいの心意気でね、東の都は東京ならね、
はい、
それが心意気でやってもいいと思うんだけどね。
はあ。
だって東名神高速道路って、つまり東京と西の都でしょ。
そうですね、
あれ春日ですから、
はい、
あれだから東の都と西の都を結んでるんですよ。
あ、なるほど。
それから昔樽海線は西の都から江戸までですよね、
はい、
あれもそうですから、
お、はい、じゃあ西宮はこう始まりの場所でもあり、うん、また終点になったり、
まあ、あの西宮市域だけじゃなく西宮中心に、うん、まあ、阪神地域全域を西宮こと見たらね、
はい、
ちょうど首都圏の対応すると思うんだけどね、
はあ、
うん、まあ、それぐらいの心意気でという。
そうですよね、うん、本当にあの心意気でなんか西宮ここにありみたいな感じで、うん、どんどんとまた発展していってくれるといいなと思いますし、さあノーベル賞なんか最後に先生これは言っておきたいみたいなことはありませんか。
まあ今年の確率がどれぐらいかということですけど
そうです、
いつも言ってるのは1割と5割の間であろうと、ね、まあ、5割はちょっと苦しいかなと思うけど、まあ、普通の人は言うにはまあ3割4割と言うんだけど、
はい、
まあ、5割と思っていいんじゃないですかね。五分五分。
五分五分。
五分五分ね。
ということは結構、うん、
と思いますけどね。
はあ、
まあだから西宮で育って途中からちょっと足場に引っ越しましたけど、あと神戸高校でしょ。この辺は皆は校長先生とか市長さんとか首長さんコメントを皆今秘書の方に考えさせてるんですと思うんですけどね。まあ具体性はあると思いますけどね。
はあ、
と思います。うん、
なるほどね、まあ、あの本当に日本人として初めてのノーベル賞を取りになった湯川秀樹博士が、
うん
うん、まあ、西宮と、
うん、
とてもね、うん、ゆかりが深いということで、うんうん、まあ、なんかあの本当に西宮とノーベル賞っていうのは、うん、かなり近いんだなっていうふうにね、うん、感じ取っていただいたリスナーの方もたくさんいらっしゃるみたいですし、
こういうことっていうのはあの社会科の教科書に書いていないのでね、
は
あ、プライベートな情報ですからみんな、うん、そういう意味でやっぱりこう言っていかないとね、うん、まあ、そういう意味では西宮氏が湯川記念賞を作ったことは良かったと思いますけどね。
そうですね、
公的なものを作ったってことはね、
うん、まあ、それをもっともっとあの皆さんにも、うん、あ、こういう方がそのね、うん、湯川秀樹賞に選ばれてまたそういう記念講演会をなさってるっていうのももっともっと知っていただけたらなと思いますし、これを機会にぜひまたノーベル賞にも思いを馳せていただいてですね、それが西宮とこんなに近いんだぞっていうところもぜひぜひ、う
ん、確かあの村上さんの大ヒット作のノルウェーの森の中に出てくる料理を食べさすお店が前ありました
よね、うん、ありましたね、
あれも注文したら作ってくれるようですけどね。
そうですか、
まあ、それぐらいはみんな、いや試してみていいんじゃないですかね、いろいろと。
そうですね、そういう意味でもっともっとこうなんかね、その関わりの緊密なところをですね、うん、もっとアピールしていただいてもいいんじゃないかなとかも思ったりもするんですが、はい、ということで8月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えして、ノーベル賞と西宮から世界を知ると題してお届けしてまいりました。さあ9月はブラスの街西宮と題してゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人さんをお迎えしてお届けしてまいります。西宮はブラスの街街でもあるんですよね。またそんな一面もぐっと深く掘り下げてお届けしていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ来週は5週目ですのでお休みですということで、それでは今度は9月の5日にお耳にかかりたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来月。